もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントは、
はい、よしこレビのあやでございます。よろしくお願いいたします。
はい、今回はレギュラーこんな2人でお送りします。もっとラジオも寄せ、はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日のもっとラジオも寄せはオンラインよりお送りいたします。
はい、ということで、始まりましたもっとラジオも寄せ第74話ということで、
はい、74話、
年内最後の配信でございます。
もういよいよそんなになっちゃいましたね。
いや、もうあっという間っていうかね、まあ、マジで今年はあっという間だったとは思うんですけど、
毎年何してたんだっけ今年ってなりますよね。
まあまあまあね、まあそんなわけでございましてね、まあまあこの、はい、もう早速ね、
うんうん、
まあ、トーク、まあ今日トークテーマはもうなんかコーナーで言うのもあれなので、この話の流れで、はい、まあ今日はあの、はいはい、2020年を振り返る回ということでございまして、はい、今年がね、まあ、毎年ね、最後、うん、最後のこの回は、その年を振り返る回的なのをやってますけども、
はいはい。
まあ、今年はでも本当に振り返るっていうか、ね、まあ、1月はね、1月は営業運転というか、はい、まあ、特に世の中も、まあまあまあ、なんとなく普通のね、うん、新年だったような気はするので、
うんうんうん、
まあ、イベントとかもね、いろいろやったりはしてたとは思うんですけどもね。
はいはい。
そうそうそうそう。
私はね、うん、結構、あれじゃないですか、オンライン系の寄せというか、ね、そういうのも。
だから、その、ね、1月は、まあそういうのはなくて、一応も、萌え寄せはね、萌え寄せとかもだからやれてて、1月
は、ね。そうですね。
萌え寄せやって、
うんうんうん。やってましたね。
うん、高橋宏樹さんね、お呼びしてやったりとか、うん、まあ今ちょっとね、スケジュール帳をこう見ながら
振り返る。
振り返ってね。
振り返る。
で、2月、ね、入ってだんだん雲行き怪しくなって、うんうん、でも2月もね、一応もう要請は2回、
いや、そうですね、ありましたね、
それが、うんうん、まあ、最後というかね、それでしばらくちょっと
やれなでしたね。
いや、そう、2月ね、もで、そうそうそう、3月とかで、はい、まあ、だんだん、うんうん、だんだんというか、もうちょっとやばい感じになって
ね、集まれなくなって、
そうそうそう、まあそんな中で寄せの、はい、寄せの方ではあれですよ、はいはい、神田伯山、
うん、あ、そうですね、
兄さんの真打ち昇進
昇進
興行みたいなのがやってたの
で、あれは確かギリギリまだ、
ほんとね、ギリギリなんですよ、2月の半ばからなので、で3月頭だ、うん、ですごい、本当にもう徹夜してね、並んでる人とかが毎日行って、
そうそうそう、で初行くとかね、
うん、うん、その時はまだね、今ちょっとあれなんですけど、うん、寄席終わったとかも打ち上げとかもやったりとかしてて、で正月でわっとこう飲んだ後とかに、うんうん、末広亭の前に通るともうなんか毛布とかね、だって2月って2月で、ね、こんな毛布とかで、こう、徹夜して並んでる人とかがいて、
ね、
これ今じゃちょっとね、できないって言っちゃうとあれですけど、うんうん、いや、もうすごかったですよ、白山兄さんのね、お披露目は。
うん、そうですね、うん。でもそこからですよね、多分お披露目とかできなくなっちゃってね、
女
性お休みになっちゃったりとかして。
だから本当に、兄さんは、なんか、ちょうどコロナでわーってなる直前に切り抜けていったから、やっぱ持ってる、持ってる人は持ってるんだね。
持ってる。うん、確かに持ってたのか。
というかね、店名が。うんうん、という。
そうですね、うん。そんなことありましたね。
ね、だからまあ、そういう感じで、うんうん、まあ、3月以降は、もうなんか、はい、 ね、寄せとかもやれられた。仕事が僕、あれですよ。その一般企業とかはともかく、うんうん、僕は、ね、落語家っていうのはその人前で、
そうですね。人前でやることですもんね。
仕事が死ぬほどなくなってっていうか、ね、
でもなんか、毎週のようにオンライン系で寄せというかお話やってませんでした？
だからなんか、もうそのね、2月3月までは、うん、まあ、一応、パソコンとかは使えたけど、配信、うんうん、ライブ配信までやったことなかったんで、ほとんど。
ああ、そっかそっか。だから
もう4月から手探りで、うん、もうパソコンも新しいの買って、
はい、はい。
マイクとかね、はいはい、このマイク、これ。
そうだそうだ。うん、いいやつ買ったんだ。
いいやつ買って、っていうので、まあそこでもう配信を始めてっていうのを、はいはい、まあそのね、もう今年は本当とにかく配信の記憶しか、うん、で、まあね、4月5月とかって、もう、外、ね、
うんうん、
緊急事態宣言で、外で、うんうん、外出れないというか、僕4月5月は、あれですよ、家とスーパーの往復ぐらいしかしてなくて、
そうかも。
あ、外食も、
うんうん、
あれね、あの、マックすら行ってない。
うん、
2ヶ月ね、
もう
ずっと僕の手料理だけ朝昼晩食べて。
確かに、
うん、逆にな
んかスーパーもね、うん、行くのが結構こう、うん、一人で、もちろん一人で行って、うん、もうさっと買うものだけ買ってっていうような感じですよね、うん、
なんか逆に痩せた、外食減って。
飲み会とかもなく、
そう、いやでもね、
規則正しい生活を
されて、オンライン飲み会みたいなのはなんか毎週、それこそズームとかでね、
あ、やってましたね、
やったりとかはしたので、そうそうそう、うんうん、そういうある意味新しい文化というかね、
うん、うんうん、
まあこの不幸中の、まあ、幸いっていうかわからないけども、こういう、まあ、今ね使ってるこのズームとかも発展というか、はいはい、まあもともとね、うん、あったサービスだとは思うんですけど、うん、それ一気にこう広がったのはこのコロナ禍でっていうので、
はい、
うん、そうそうそう、ね、あとはそれこそ YouTube をその見てる人は今までいただろうけども、はい、自分で始める、うんうんうん、まあそれこそ芸人、落語家なんかもね、相当数の人が始めたりとかして、はい、まあもちろん僕もね、こうして、うん、これも今喋ってるのも YouTube で流れてますけども、そういう、はいはい、一気にこう始める人が増えたのかなっていう。
そうですね、うん。うん、そうかも、そうかも。
うん、
ね、
そういう、こう、ネットの方向で、まあ、ちょっとそういうね、うん、発展があったのかな、というのはありましたけども。
うん、そうですね。結局、収録もずっと、あれから、ね、いつが最後でしたかね、顔合わせて撮ったの。
だからもう、3月かな、うん。
ですね。
うん、なんで、そうそうそう。だから、それ以降はね、このラジオもやせもずっとズームとかでね、
はい、
やったりとか。
そうだった、そうだった。
で、
撮り終わったって問題しましたもんね、うん、最初のうちは。
声優さんとのね、イベントのもやせも、
うん、
このズームを使って
、はい、
リモートで喋るっていうので3回やらせていただいてっていうので。いや、もう、そう、まあ、いわゆるイベントとかもオンライン、イベント、
そうですね、うん、
アイドルのね、うん、コンサートとかそういうのも、
うんう
んうん、まあ逆にそう、僕この間ね、秋ぐらいにラブライブのね、ライブを迎え、はい、であれって結構その抽選だから倍率高くて、はい、まあもともとはね、東京ドームとかでも結構何十倍とかだったりするんで、僕もね、はい、毎回分けてなくて、まあ年に一回当たるか当たらないかぐらいの感じだったんですけど、それ無観客っていうかオンラインだと、もう要は観客の数の制限がないので、
そうですね、そういうのありますね、行けなかったものに行ける、行けたというか、ね、参加できたり見れたりするっていうのはすごく良かったと。
で、配信だからもうなんかみんなドアップだし、一番いいアングルでね、見れるっていう。
そうですよね。
まあもちろんね、うん、生の方がね、それはわーっとこう一体感はあるんだろうけども、うんうん、まあでも今だからこそ、そのね、配信だからこそ見れるっていうのは なんで、今年の大晦日、まだちょっとね、チケット買ってないんで、検討中なんであれなんですけど、じゃあ嵐が、
ジャニーズ。そうそうそう。嵐コンサートね。
嵐のコンサートを、まあ、しかもライブでしか、あの、アーカイブ配信がないというので、あ、ちょっとこれ、いや、こんな機会じゃないと、見ない。
見れないかも。
見ないよな、と思うんで。
確かに確かに。
だから今までは、そもそも、あ、まず当たんないだろうと思ってたから、その、買おうと思ったことなかったんですけど、
うん、
嵐のコンサート。今年、いや、もう、ちょっと、ある意味、ね、スマップ、そして嵐って、もう、今後、そのクラスのスターというかね、アイドルは、のコンサート見れる機会ってないだろうから。
確かに、それ考えると結構いいですよね。
嵐はちょっと見ようかなと思って。
ちょっと見たいかも、私も。
というね、まあそういうオンラインのイベントとかができて、はいはい、で、まあ今後もね、まあコロナがどうなっていくか、わかんないですけども、
うんうん、
その、それ、あ、ね、収まったとしても、こういうオンラインのイベントとか、うん、オンラインでも結構大要は楽しめるということも分かってきたので、
そうですね。
そういうところで、なんかね、例えば、旅行とかも、まあ、例えば海外旅行も現地に行けなくても、その現地の人がナビする、ね、オンライン旅行みたいなね、そういうのだったりとか、まあ、そういう、ちょっとね、結構ドラえもんとかでそういう話があったような気がするね。その テレビで向こうの海外の見て。まあ、ドラえもんだったらそろそろどこでもドアで行けるけど。まあ、でもなんかそういう感じの、ある意味、その情報ね、工学というかね、情報的には、なんか、ちょっとね、未来に進んだ感が。
うんうんうんうん。
やっぱこの災害とかがあることによって、で、なんかこの人類がね発展する部分もあるのかなというのは、ね、思ったので
確かに、あれじゃないですか、吉子さんの場合は結構ほら地方のお客さん、地方の人でも吉子さんの落語を見たかったけど、東京までいつもいつも来れないからっていう人とかね、いらっしゃるからよかったりするんじゃない。私、まあ、この間ライブで、はい、あのアメリカの人が見てくれてたので、
そう、ただね、もちろんこれは、まあ、よしあしというか、なんていうか、北海道、例えば北海道の人とかだったら、北海道行って、はいはい、あ、北海道来てくるんだったら行こうみたいな感じなのが、いつでもなんかね、その地方の感じがなくなっちゃうから。うん、
ね、それはそれでありますけどね。
地元ファンがね。
うん。
柏落語会みたいな、その地元でやってるのとか、北海道の人が見たりとか。まあ、まあ、それはそれでありがたいんですけど、まあなんかね、今日しか見れないんだみたいな、そういうの、レア感がね、うん。
うん。確かにね。
っていうのはね、あるかも。
どうしたの？
しんないですけどね。
ある
かも。今年ね、そういう感じでね、この、オンラインイベントとか、まあ、やってはきましたけど、まあ、てか本当にオンラインのね、記憶しか、
ないです
ね。ないのはあるんですけど、ただね、やっぱりその、今、予選、ギリギリね、今、一応 やれてて、
はい、
やっぱ落語、ね、もちろんね、歌、ね、あやさん歌とかもそうですけど、やっぱ、本当に生の人の前でやるのが一番ね、本来は、あれなので。
そうですね。最初。なんか、間合いとかね。
うん。ね。いや、だから、やっぱ、そこはね、オンラインイベントがありつつも、ね、基本的には元に戻ってほしいなっていうのは。
確かに。
うん。
ありますね。
なんでね、その、来年は、そうそうそう、本当に収まって、春ぐらいにはね、まあ、1月、2月は難しいかもしれないけど。
はい。
うん。ね、だからあれなんですよ、そのオタクね、一応ラジオもやしたがオタク的なあれで言うと、はい、結構アニメとかもその、はいはい、延期になったりとか、
ね、
映画とかね、特にそういうのもあったりなんかして、まあそれでこうずれ込んで公開だったりとか、そういうのもあったとは思うんですけども、まあ逆にそのまあ、おかげでってだけじゃないんですけども、
はいはいはい、
もちろん。今、うんうん、もう本当に世間的に大ブームの、鬼滅の刃が、
はいはい、
まあ、もちろんあれもともとね、テレビでやってた時から人気だったのが劇場で、 公開になって、もう多分今週中ぐらいに日本歴代1位になりそうなんですよね。興行収入がもうさ、もちろん最速でっていうので、でそれは、まあ、もちろんね、もともとの人気と映画自体の出来とっていうのはあると思うんですけども、
はいはい、
このコロナによっていろんなものがこうやってこうずれて、うん、まあ、それこそエヴァとかもね、うん、エヴァも本当は4月にやる予定だったのが、この、次の来月のね、1月公開とか、
ね、
いろんなのがずれたところで、うん、そろそろ映画館でね、戻ってお客さんも戻せるかなってタイミングで、で 他がみんなずれてる中で、鬼滅の刃公開したから、みんな鬼滅を見て、で、そんな流行ってるんだったら見てみようかなって、今まで鬼滅とか見てなかった人も見たりとか、なんか本当に相乗効果で、こういうね、大ヒット。うん、まあもちろん出来がいいのも前提だけども、あ、それこそ白山兄さんと一緒で。
タイミングね。
タイミングがめちゃくちゃ良かったっていうのもね、
うん、
あると思うんですよね。多分また鬼滅の続編、そのコロナ収まった頃とかに、続編とかやって、
はい、
同じぐらいヒットするかっていうと、うんうん、いや、それはわかんない。もしかしたらもうそれ以上にヒットするかもしれないけども。でも、本当にね、そういうタイミングとかもね、あったのかなっていうのは。昨日テレビでモノマネグランプリを、
はい、
モノマネバトルみたいなね、やってて、うん、それ、うんうん、かなり、モノマネ、半分とは言えないですよ。何分の1かが、なんか、鬼滅の刃の、まあ、歌、ね、オープニングだったり、その劇場版の歌だったりとか、あとはそのキャラクターの真似だったりとか、
うんうん、
かどんだけ鬼滅だよっていう
のは、ね。すごいですね。
そうそう。
確かに、あれだもんね、ハロウィンの時とか、みんなそういうの着てましたもんね。
あと、楽屋とかでも、うん、師匠方にも聞かれるし、うん、鬼滅の刃とかね。
聞かれる。
うん、
すごいな。
うん、
まあ、師匠方もご存知なんですね、鬼滅は。
僕、でもそんな、別に面白いとは思うんですけど、
はい、
うん。まあ、変な話、そんなに鬼滅の刃って、よし、こう、的にも別格なのかみたいな感じがあって、いや、面白いと思うけど、僕、いや、他にももっと好きなのがあって、いや、あれもこれも、みたいな、うん。なんかそういうね、僕はもっと別の作品の話もしたいけど、みんなその鬼滅の話しかしてくれない感じのね、ところはあるんですけど。
そうですよね。よしこうさん的には。
もっとね、いろいろな、鬼滅もいいけど、他のアニメも見てほしいなっていうの
は、ね。確かに。
結構ね、もう世間、ほんとそこら中で、もうアニメといえば、みたいなね、
うんうん。そうだった。もう一日としてあの曲を聴かない日はなかったですよ。メリサさんの曲をね。
で、これすごいのは、ブームって、で今までもね、うん、アニメのブームって、それこそ宇宙戦艦ヤマトから始まり、うんうん、最初のガンダムとか、エヴァンゲリオンとか、うん、いわゆるその、社会現象、っていうブームはあったんですけど、うん、それって、まあ、基本的には割と大人というかね、中高生以上、ある程度、その、まあ、難しめというか、そのね、子供というよりは大人がハマってるから、わーっとブームになったらあると思うんですけど、はい、鬼滅の刃はもう、それ、大人もハマってるけど、子供も、小さい子供とかもハマってるから、だから、多分、本当に過去最高レベルのこのアニメとしては、ブームなんじゃないかなっていうのは。
そうですね、そうかもね、みんな知ってるもんね。
それ多分ね、あれですよ、このなんでこんなに、まあまあもちろん作品がいいっていうのはあるんですけど、
はいはい、
まあまあ分かりやすくて分かりやすいけど、うん、まあ、うん、なんかあんまり子供騙しでもないし、でもだからといって子供にもなんとなく分かるしっていう、ちょうどいい塩梅のね、
ちょうどいい塩梅、
うん、そのところが。で、かといって、難しすぎず、深すぎず、重いは重いんだけど、
うん。
まあ、そういうところが。だ今、多分、エヴァとか、エヴァンゲリオンとかは、多分、ちょっと難しくて、
なるほどね。
今のね、若い人っていうとあれですけど、
うんうんうんうん、
で今、特にね、分かりやすいのが受けるし、
はいはい。
うん
はいはい、
っていう、でもなんか深そうって実際ね、すごいテーマ的にもいろいろ深いところあるので、まあ、そういうね、今の若い人のね、うん、アニメとか、そんな元々見てない人とかのフィーリングにもピタッとはま いう感じで。
なるほどね。
子供でもわかるみたいなので。
はいはいはい。
それ多分ね、本当に。うん、まあその上で話が面白いっていうので、うん。本当にじゃあ時代が良かったっていうね。うん。
うんうんうん。
20年前、20年前で同じように流行った。まあ多分、もちろん評価されたと思うんですけども。
はいはい。
今の時代だからこそというかね、今の時代に最高にこうピタッとハマってっていう、
うん、
という、まあそういうね。まあだから、この2020年、だからこそ流行ったというか。
そうかもね、
うん。っていうのはね、あると思うんですよ。ね。まあまあもちろんどの時代でも多分ね、すごい、これは鬼滅の刃いい作品だってのはもちろん言われたと思うんですけどね。はい、
うんうんうん。
今の時代、ピタッっていうのは、ふと思いました。
でも多分私がこのラジオを、に立たせてもらうようになって、うん、多分ちょっとずつこうアニメのこう知識っていうの入ってくるようになったじゃないですか。今年はですね、リスナーズを全部見ました。
おー。あれは、そうですね、音楽、ね。
うん。かっこいい。あれはバッチリ全部見ます。
うん。
うん。そんな年でしたね。
うん。ね、リスナーズだ、その、うん、
はいはい。
ヤシロさんとかも出てたし、
もうよ、そうですそうですそうです。
もうよせでもね、オンライン出てもらった時にリスナーズの話もちょろっと、
はい。されてましたね。
うん。
めちゃめちゃ面白くて、一気に見てました。
あれとかもね、前はちょっとテーマが、
うん、
こう変わると1話完結じゃないっていうかね、まあ、話、
ね、
1話大きな話はあるけども、その1話ずつでそれぞれのキャラとのっていう、はい、そういう感じで、うんうんう
ん、そうそう、すごい面白かったですね、うん、今年、うん、かな、
うんうん、そう、やっぱ今年なんか特に僕も、うん、まあ、引きこもってるというか、そんなに表に出ないからアニメだったりとか、
はいはいはい、
まあ、あとはそのゲームとかね、ずっと、
はいはい、
そういう時間というか、うん、
はい、意外とね、まとまって時間を取るってことが、うん、やっぱ大人というか仕事始めるとなかなかね、うん、その時間をまとめて使うことでできない、うん、ね。
まあだからそのこのコロナ禍だからこそできないことというか、うん、だから僕、はい、料理とかね、
はい、
結構毎日手の込んだの作ったりとか、
結構あのクッキングよしこのタグが面白くてですね、
で ピザを生地から作ったりとか、パンとかね、パン焼いたりとか、
ね、
うん、あとはあのカレーをね、スパイスから、
そうそうそうそうそう、あれすごい、
うん、とかしたんで
ね、
うん、
炊き込みご飯とかもやってましたよね、よ
く。ああ、でも炊き込みご飯はね、簡単というか、その、材料入れて炊くだけだし。
うん、いや、でも、そのさ、材料入れて炊くだけって言っても、材料切って入れるじゃないですか。うんうん、それが、まあまあ、お米研いで炊くだけっていうよりは、ちょっと面倒ではある。
うん、
それを考えると、
うん、
ね。
でもね、ほっとくだけでいいしね。
その
煮物とかはこうね、味見たりとか。
そう、あやしてないといけない。
そうそうそうそう。
ね、
うん、昨日はあの、ほうれん草カレーをスパイスで作って。
すごい。
うん、
いいですね。
そう。あの、あれを、はい、ハンドブレンダーっていうか、なんだ、ミキサー、
はいはいはい、
ね、ガーッとこう、野菜でも何でも細かくできるようになったんで。
なんか欲しいんですけど、うん、何、どこの買っていいのか分かんなくって、買えないまんま今に至ってるんですけど。あ、
普通に Amazon とかでね、評価いいやつ買ったりとかしましたね。
いいですね。
そうそうそうそう。ね、で、毎朝一時期、あの、ミックスジュース、スムージー飲んで、バナナとかリンゴとかでね、スムージー。
高い系じゃない。うん、
飲んだりとかして、まあそのうちその緑の野菜とかでもね、できるかなっていうのは。
あ、うん、小松菜いいらしいですよ。
うん、そうそうそうそう。
でも、発作とか苦いから、皮入れちゃダメですよ。
ああ、ね、うん。うん。まあね、そういう、今だからこそできる生活してね。うん、あとはまあ、
うんうん、
年末年始を残り数日、どう過ごすかっていうところですけどね。
そうですね。なんかもう、あっという間ですよ
ね。ね、初詣もね、
そうそう。
できないから。まあ、それこそオンラインでね、なんかっていう。
うん。
うん、とかね。うん、まあまあ、テレビ見てゆっくり過ごすとか、もともと、ね、年末年始は、ね、正月っていうね、人も多いだろうし。うん。
あれはないって、要請は出ないんですか？
安井はまあ、正月はね、出ますけど、うん。うん。まあ、あんまり、それに来てくださいっていうのも言えないんで、うん。まあ、そこは、まあ、みんなでおとなしく過ごして、来年、ウェーイってなんか来年じゃないか、再来年か。再来年の正月、ウェーイってね、やれればと思いますんでね。まあ、ということで、皆さん、ね、これ、聞いてる皆さんも、まあ、とりあえず年末年始は、お家とかでね、おとなしく過ごして、で、ね、まあ、それこそ、ね、オタクの人は、アニメとかゲームとかね、まあ、いろいろ、もう時間使う方法はいくらでもあると思いますんでね、健やかに過ごして、まあ、コロナ収まって、いろんなイベントでね、はい、まあ、それこそ、僕らのね、もう寄せとかもそうですけども、いろんなイベントね、来ていただけたらと思いますんでね、健やかにお過ごしください。はい、はい、ということでここで告知でございますけども、あやさん何かあります？
残念ながらないんです。
はい、じゃあよしこですけども、来年ですね、1月の30日の土曜日ですね、夜7時から新宿の向かうというところで、よしこの落語会で、アーサー王物語を落語にするという会で、新解釈アーサー王物語というので、アーサー物語を、ね、世界的に有名なあの円卓の騎士とかね、エクスカリバーで有名なアーサー王の物語を落語にするという回をやります。ちょっとどんな形になるか、あ、この間ねちょっとその序盤だけ自分のバースデーの回やりましたけども、はい、まあそれをこう前編こうやるということで、ぜひね、よかったらアーサー王物語お好きな方、もちろんね、好きな人だとちょっともしかしたらそのアーサー王こんなキャラじゃないっていうのはあるかもしれないし、あくまで新解釈みたいなね、
怒られる
なんでですけど、まあ逆にアーサー物語って知らなくても分かるような感じで作ってはいるので、よかったらね、ちょっと気になる方、まあ会場観覧も今のところね予定してますし、オンライン視聴もできますので、よかったらこちら見てください、お願いします。はい、そんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせへのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、ということでラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうレディのあやでした。
じゃあ来年も聞いてねー、良いお年を。
はい、
はい、ということでポッドキャストだけのおまけトークコーナーでございますけども、
はい、
そういえばその来年の目標とかのね話をしてなかったので、
はいはい、
来年の目標
何ですか何ですか。
まあ僕はとりあえず、はい、そのまあね、告知しましたアーサー王物語を、
うん、
まあ、まず1月の回で前編やって、うん、まあ、ちょっとね読んでたら、読み返してたらね、もともとね子供の時にまあ、はい、分かりいいのでこう読んでてってなったんですけど、今結構おすすめしてもらった朝物語の本読んで、めっちゃおもし、やっぱ面白いなと思ったね。もう結構ね本を朝物語に限らず、
はい、
その特に世界的に有名な本とかの、はい、原文というかね、あ、もちろん日本語に訳してるやつとかで、
うん、
とかそういうのを読んで、あとはまあなんかそれら落語にねうまくこう活かしたりとか、
うん、
そういうのはしたいですよね、なんかねこうちょっとまあね、もちろん全く読んでなかったわけじゃないですけど本とか、結構本活字離れもね、まあ、読む時間がなかったりとかそういうのもあったりしますけど、今逆に時間はむしろ前よりはあるから、結構そういう本読んで、まあ、それを、はい、ただ、まあ、もちろん読むだけでもいいけども、まあ、それをこのなんかね自分のこう落語なりなんなりに生かしたいなっていうのはありますかね、うん、
いいですね、
うん、そうそう、またそのオンライン、まあ、もしこのままね、あ、まあ、このままってことはもうないと信じたいですけども、まあ、その、まだ、まあ、もち いつ収まるかって分かんないのあるんで、うん、オンラインでやるからね、まあ、ただ普通にやってるだけじゃなくて、なんかオンラインでしかできない、なんかこう、ね、テクニカルなことができないかなっていうのは。
なんだろう。
そういうね、ちょっと面白いことを考えられたなってのはね。
はいはい。
え、あやさんなんか、
来年の。もうね、これ、毎年のように言ってて、うん、全然実現できてないけど、うん、なんかちょっと、見通しというか、立ってきたので、うん、ちょっと、まあ、アルバムまでのボリュームはなくても、
うん、
ちょっと、物を出したいですね。
うん、
CD 版を出したいなと。な思ってます、うん。
楽しみにしてます。
ね、
出たらサインつけてください。
なんかあの今友人のアーティストとかもそうなんですけど、
はい、
そのリリースイベントができない。うん、
ああ。
うん、寂しいなんて。
うん、
ね、そんなのも気にせずに、うん、ちゃんとイベントできて。
そうそうそう。
ね、ライブもみんなね、今声出さないでこう拍手。うん、ね、ちょっと、なんだろうね、ちょっとそういうの、うん、笑い声だったりとかも、たいし、
うん。そうですね、うん、入れてできるように。
うん、イベント
っていうのね。
です
ね。
まあ、思ってます。
はい。まあ、何にしてもね、そのコロナ収まってくれることを祈って、はい。来年もね、ラジオもよせ、よろしくお願いいたします。どうも、皆様。ご健康に気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。